まゆーの福祉橋渡し。まゆーがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けいたします。笑って泣いてまた笑う、まゆーと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆーこと花房まゆーです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。1週間のご無沙汰です。お元気でしたか？さて、今月もコロナのせいで現場の突撃は中止して、リモートでのご出演です。お招きしたのは認定 NPO 法人、しっかり名前を漢字で言った方がいいですか、三好さん。
いや、大丈夫です。
NPO 法人でいいですか？はい、大丈夫です。認定 NPO 法人ポケットサポート代表理事の三好裕也さんです。三好さん、どうぞ。
はい。NPO 法人、認定 NPO 法人ポケットサポートで代表理事をしています、三好裕也と言います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。早速ですが、自己紹介もう済みましたね。ですので、では、はい、今日はですね、ポケットサポートというお話を、どんなとこで、はい、どうして、三好さんはどう関わってこられたのかとかいう、もうポケットサポートを丸裸に、三好さんも丸裸にしようという番組です。よろしくお願いいたします。まず、はい、ポケットサポートっていうのはどういうことをするのですか？
はい、ポケットサポートはですね、はい、いわゆるこう重い病気、まあ、例えばこう心臓の病気であったり、がんの病気であったりっていうような重い病気の子どもの、支援を行っている団体になります。
はい、支援って言っても、どんな支援なんですか？
はい、で、まあ、子どもが重い病気、まあ、そういうがんだったりとか心臓の病気とかになって、はい、治療とか病院に入院するとかっていうことが、はい、まあ、あったりするわけですけど、はい、そうすると、まあ、病院にいる間は例えばこう学校とか幼稚園とかに行けなかったりとか、うんうん、あとはまあね、同じ同世代の友達と遊んだりとか、いろんな経験とか体験ができなかったりとか、
はい、
またですね、まあ、その病気の治療って、まあ、長くもちろん結構苦しいこともあるもので、なんで、まあ、なんで自分だけがこんなしんどい思いをしないといけないんだろうとかって、こうぽっかり心に空白が生まれたり、そういったこう教育に空白が生まれたりとか、体験とか経験に空白が生まれたり、また心に空白が生まれたり、そういう病気によって起こる様々な空白のことを僕らポケットと呼んでいまして、
はい、
で、そういう、まあ、病気のある子どもたち、まあ、病気によって起こるポケットのある子どもたちを支援したい、サポートしたいという思いで、ポケットサポートと名前をつけて、活動をしています。
それはどこでされるんですか？病院の中。
そうですね。まあ今、そうですね。まあ今ちょっとコロナの感染症の影響で、病院の中の活動だったりとか、対面での活動っていうのはちょっとお休みはしていて、まあこうやって今、リモートでつながっているような形で今は支援をしているんですけれども、まあそのコロナ以前っていうか、本来、活動というのは、はい、病院の中に入って活動をしていたりとか、あとは退院した直後の あの子どもたちも、
はい、
すぐにこう体調が優れるわけではないので、自宅で療養する期間っていうのがあるので、まあ、自宅に赴くこともありますし、ポケットサポートに来ていただいて、はい、あの支援することもありますし、まあ、もちろんその病気の子どもたちこう自由に動けるわけではないので、それこそ、まあ、あの別にコロナの感染症が流行る前から、うん、あのこうやってこうオンラインで、うん、あの支援をしたりっていうことをしていました。
あ、支援っていうのは、その支援っていうのは学習支援が主ですか？
はい、そうですね、まあ、病気で入院している間に学校に行けない間 の、 その遅れた勉強を一緒にこう補填するというか、
うん、
まあ、そういう補うことであったりとか、あと副学って言って、その一回こう入院治療があって療養期間があって、まあ、学校に復帰していくって結構ハードルがやっぱり高くなってしまうので、
はいはい、
まあ、そこの相談を受けたりとか、どういうところをこう身につけていったらこう学校に復帰しやすいよっていうことであったりとか、まあ、必要があれば例えば学校の方に赴いて、
はい、
一緒にこう相談をしたりとかっていうこともあります。なのでその学習副学支援っていうことの支援が一つ、あとはあのどうしてもその病気の子どもたちそのものがすごい数が多いわけではないので、
はい、
なのであのそういう子どもたちとかご家族がこう集える場であったりとか出会える場、まあ、病気の子ども同士の友達を作る場みたいなイベント活動、はい、交流の場作りみたいなことであったりとか、あとはこの、うん、あのラジオの方に出演させていただいてるのもそうなんですけど、まあ、なかなかこうあんまりこう知られる業界ではないので、はい、
初めて知りました。
なのであの、ですよね、はい、なのであの啓発活動みたいな形で、あの、まあ、いろんなインターネットやメディアで発信をしたりとか、うん、あとまあ講演会とか、うん、そういうなんかシンポジウムみたいなのを開く啓発活動と、はい、あと、まあ、一つの NPO だけでそういう支援やっていくのってあの、まあ、難しいというか、
はい、
まあ、一つの団体だけでいろんな課題解決していくっていうのは難しいので、いろんなところと連携しながらの活動ということになります。
はい、あ、でもあの病院の中って、まあ、あの小児科ですよね、きっとね。小児科ですよね。
主に小児科病
棟。ね、でどこもかしこもその小児科病棟があるところには全部そういうのがあるんですか？
というわけではないんですけれども、
はい、
今、まあ、ポケットサポートはあの岡山市の、はい、あのと の、 あの委託事業の形で、はい、岡山市の、総合病院で、済生会総合病院さんと国立岡山医療センターさんの方に、うん、週に1回ずつ、まあ、訪問してた頃は週に1回ずつ訪問させていただいていて、うん、まあ、今は大体こうどっちも合わせオンラインなのでどっちも合わせて週に2回やってるっていうような形であったりとか、うん、あと、まあ、あの個別にあの、うん、学習支援がしたいんですけどとか相談があるんですけどとか交流がしたいんですけどっていう場合にはその週に週2日以外 の、うん、あの自由な時間を使ってあの個別の支援なんかを行います。
ということはあのお子さん一人に、はい、まあ、重い病気とかだったら一人つくみたいになりそうな感じ、うん、あのサポートの人が、まあ、そんなことはないんですか？
サポートする人がですか？
はい、
はい、あ、サポートする人は、まあ、僕も支援員の一人ですけど支援員であったりとか、うん、あとはあの岡山県内で、はい、教育とか医療とか、はい、それこそ福祉とかを学んでいる大学生の方々にボランティア登録していただいていて、
はい、
でそのボランティアの人たちもこう一緒に参加をしてあの子どもたちの支援に当たってもらってます。
あの個人レッスンというか一人に一人つくというわけではないけど、でも手厚く一人そんなにたくさんの人持ってんねえ、
まあ、子供1位に対して、支援員が 2,3 人つくこともありますし、
そうなんですか、
まあ、子供が同時に複数いるっていうケースもあるので、
うんうん、
まあ、
うんうん、
あの 1対複数か、複数対複数か。まあ、あの、ボランティアの人たちもどうしてもこう参加できたりできなかったりするので、あの、こっちのスタッフが少ないとかっていうところもあるんですけど、まあ、あの、病気の子たちの支援って、どうしてもその子の体調とか病状によって様々だったりとか、うん、あの、入院してるお子さんでも参加できる子の数とかって結構限られてくるんです。あ、まあ、例えばあの、予定していて、今日の、じゃあ、お昼1時からなんかやろうねって言ってても、体調が悪かったりとか、うんうんうん、検査が入っちゃったとかって言って、キャンセルになることもあるので、うんうん、どうしてもこの病気の子たちの支援って、あの、多くの大人たちが関わって、うんうん、で、一人の子供とか少ない数の子供に、あの、支援を届けるっていう側面があるんです。
うん、ある、そうよな。
はい。
私はあの初めて三好さんっていう方を知ってから、あ、そんな支援があるんって、あの、我が子がまあ健康で大きくなったので、病院に入院したこともないので、小児病棟に行く、うん、小児病棟いうのがあることは知ってましたけど、見たことも行ったこともないし、うん、あの、なので、って、なんかそこにはあの、もう、はい、そこにもう、あの、小学校からどのくらいの方がその支援を受けられるんですか？
うん、まあ、僕らがこう支援のこうターゲットというか、まあ、はい、しているのは学齢期って言って、こう学校に行く間の学、はい、あの、年齢の子たちを、うんうんうん、あの、支援のターゲットにしているので、だいたい、まあ、小学校1年生、まあ、あの、ちょっと前の幼稚園の子とかもたまにいらっしゃるんですけど、うんうんうん、まあ、小学生から高校生ぐらいまでが、まあ、主なターゲットにはなります。で、あの、小児科病棟も、まあ、ほんと様々で、あの、ちっちゃい赤ちゃんから中高生ぐらいまで入院してたりとかっていうこともあるので、うんうん、なんかあなたは年がちっちゃいから参加しちゃダメよとかっても言えないし、あの、ね、病気によっては10個20歳ぐらいでもずっと治療続けてる子もいるので、うんうん、あなたも高校卒業した年齢だからダメよっていうわけでもないんですけど、あ、まあ、幅広く、あの、必要なことがあればっていうのは、うん、あの、そこはそこのこう、そこは隔てることなくやってるような感じですけど、
あ、うん、あ、そう、なんか大変そう、はい、そうに思うんですけど大変じゃないですか？大変？もうだって一人ずつ違うんだ、ま
あ、どういうところが大変っていうか、あの、実はあの、僕もあの、5歳から慢性の病気、うん、はい、いわゆる難病を発症して、はいはい、あの、中学2年生ぐらいまでほとんどあの病院の中で過ごしてたっていう経験がありまして。
うわ、そうなんですか、はい、その間、
はい、もう
体験、どんな体験されたんですか？ゴロゴロしとったんですか？ゴロゴロしとったんですか、ベッドの上で？
いや、でもそうなりますよね。だいたい病院にいて何するかって言って、安静にしておいてくださいって言われるし、自分の病気も安静にするのと、はい、薬を、ね、あの、点滴したりとか飲んだりするような治療なんですけど、
うん、
あの、小学校2年生の時に、病院の中に学校ができまして、はい、いわゆる院内学級って呼ばれる場所なんですけど、
はい。
はい。で、そこの、あの、はい、病院の中の学校に、転校をして、小学校3年生ぐらいからは、はい、
転校するんですか？
病院の中で、あの、学校に通って、はい、で、あの、ベッドに戻って、あの、宿題したり、安静にしたり、ゲームしたりとかって、いう本当に、はい、ちゃんとお風呂に入って歯磨いてってご飯食べてみたいな病ベッドのところで生活して、はい、で病院の中にある学校に通ってっていうのを、まあ、約8年ぐらい、
あ、そうなんですか、
はい、あの、経験してたんですね、はい、
はい、それでそれから後はどうされたんですか？
中学2年生で、まあ、いわゆる、まあ、本格的な退院っていうのをして、
はい、
で、 まだその頃はそんなに体調も優れなかったんですけど、中学3年生ぐらいで少しずつ回復してきて、はい、じゃあ高校受験してみようかっていうことで高校受験して、はいはい、で、それでまあ、僕は出身は香川の直島っていう離島の出身なんですけど、
はい、
岡山市内、はい、はい、岡山市内で寮のある学校に進学をして、寮生活をしながら、体調が悪い時は岡山の
病院
に行ったので、岡山の病院に検査に行ったりとか治療に行ったりとかっていう生活で高校生活を送って、
うん、
で、その後、僕は岡山の大学病院の方にずっとかかってるんですけど、
うん、
まあ何の因果か、岡山大学の方に進学をしたことをきっかけに、そのお世話になった院内の学級でボランティアを始めるという、うん、そういう、こう、中学からの流れっていうのがあります。
それが元で、それが元じゃないんですか？それが元になってるんですか？このポケットサポートを作ろうっていう。
まあ、自分の原体験はそこにあって、で、僕はその院内学級があったりとか、はい、病院の中でもいっぱい友達ができたりとか、
はい、
なんだったら小児科病棟に入院している時間ってすごく楽しかったし、充実していて、
はい、
自分はこう、恵まれてたなっていうふうに思ったのが一つあるのと、うん、まあ、大学生でボランティアをしながら、うん、関わる、まあ、子供たちというか、大学生と中学生ぐらいだと、まあ、後輩ぐらいの年代だったんで、うん、はい、その、病院の中にいる子たちが、僕の姿を見て、なんかこう、うん、三好君は楽しそうだね、みたいな、病気なのに、楽しそうだね、って言ってくれたりとか、
はい。
そうそうそう。まあ、僕、もっと病気だけど、誰より元気っていうのを思って
る
んですけど、
はい。
はい。
はい、
難病の患者なんですけど、まあ、こういう感じで やらせていただいてますというか、
はい、
で、なんか楽しそうだねっていうことだったりとか、
うん、
周りの大人たちがその子にちゃんと勉強しといた方がいいよとか、はい、こういうことに気をつけといた方がいいよっていう言葉も、うんうん、周りの大人が言うより、やっぱりその経験をした自分が言った方が、すごくこう、納得して聞いてくれるっていうことを経験したりですとか、あと、まあ自分も経験してたのは、その退院した後、自宅で療養しながら、まだ学校に復帰できないっていう期間のサポートって実はなくって、その頃も僕もやっぱりこう暇だなとか、学校から宿題もらってきてやったらもうそれはそれっきりで終わりだったりとか、誰も勉強教えてくれる人もいなかったりとか、お家で一人でもう漫画読むかゲームするかテレビ見るかぐらいしかやることねえしなーみたいな、時間を過ごした経験があって、である時、その入院中の子供のお母さんに、退院した後もそうやって勉強を見てくれたりとか、うんうん、遊んでくれたりとか、話を聞いてくれる人がいたらいいのになって言われて、うんうん、確かにそういうのはないなっていうのに気づいたのが、その大学生のボランティアの頃で、
う
ん、で、まあ、じゃあなんかこう自分の経験を生かす方法はないのかなって思って、うんうん、いまして、
はい、
まあ、一時期はその病院内の院内の学級のね、
うん、
僕もお世話になった学級の先生になろうかなとかって思ってたこともあったんですけど、
はい、
まあ、これちょっと話すとややこしい話になっちゃうので、うん、それが適切じゃないっていうふうに思って、うん、で、その後、まあ、大学院に進学をして、自分たちが受けてきた病気の子供たちの教育ってどうなってんだろうっていうのが気になって、たので、
はい、深く学んだ
研究をしてたん
です、はい、
そうですね、研究をして岡山県内の院内学級を全部回って、
はあ、
それをまとめた論文を作ったりとかする中で、そういう、まあ、まあ、院内の学級がある病院ばっかりじゃないとか、もう自分たちも経験してきたように退院した後の支援がないとか、
うんうん、
っていうようなことが分かってきたんですね、
うんう
ん、じゃあこのことを誰かそのサポートしてるんだろうかって研究しながら調べてったら、う 誰もやってなかったんですよ、当時。
そう、
僕の知る限りでは。
はい、
なので、
うん、
今僕がやっているちょうどその大学院生の頃ぐらいにポケットサポートって役をつけて、うん、その学習支援だったりとか、うん、子どもたちの交流だったりとかっていうのを始めてた時期だったので、うん、じゃあ誰もやってないし、誰代わりにやってくれる人がいないんだったら
やるかって、
やるかみたいな
私がやりましょうって、
まあ、そんな、なんかすごいテンションでやったわけでもないんですけど、
はい、
まあでも、うん、なんか自分の経験が、
うん、
この病気の経験ってそんなにポジティブなもんじゃないけど、
う
ん
う
ん、それが後輩たちというか、うん、その子たちに生かせる場があるんだっていうことにやっぱ気づいたのと、やっぱそういう仲間たちがやっぱ集まってきたので、うん、であとその頃その NPO っていう形があるっていうの、うんうん、方法があるっていうことを知って、
うん、
実はこういうのは社会の課題でそれを解決する方法として NPO っていう形があるんだ、うんうん、でNPO にすれば院内の学級の先生にならなくても病気の子どもたちの教育とか支援にずっと携わり続けられるんじゃないかなって思って2015年にポケットサポートを NPO にするっていう、まあ、ストーリーがあるんですけど。
ああ、そうなんですか。ああ、そういう、はい、ご自分の体験を明るい元気な病人の体験をそんな風にねだって病気ってもう聞いただけで暗いじゃないですか。明るいがついたらどんな病気なんて思えるじゃないですか。でも病気でもそうやって明るく、痛くても辛くても笑顔でおって、あ、三好君みたいになりたいって思えるようなっていうのはもう病気の子どもたちの希望の星じゃないですか。だってね、
もうね自分も子供がいるのでただのおじさんなんですけど今は。
いや本当に
私病気の子供って感じですけど、まあ、うん、でも僕だけじゃなくってそうやってこう病気がありながらも、
うん、
前向きに生活している僕の友達、うん、だから闘病仲間たちがいっぱいいるわけなんですよ。
はい、
やっぱそういう姿も今の子たちが見ると、うん、自分も病気が同じように病気があるけれど、
う
んうんうん、こんな風になれるかもしれないって 思えたら、
そうです
っていうのがあるし、やっぱその病気の子自体がすごいそんなに数が多いわけでもないので、
うん、
同じような境遇の人に出会うことがやっぱ少ない、
だって私たちも病気の子そんな長期の療養しているお子さんに会うことがないもん、普通に全然、
ね、まあね、だいたい、まあ、その子たちも病院にいるか学校で頑張って生活しているか、うん、お家にいるかっていうところなので、うん、まあ、もちろん街中にね、イオンモールとかで買い物している中にがんの子がいたりとかするっていうことももちろんあるんでしょうけど、
でも
本当にじゃああなたは病気なの、
そうそうそうそう、ぶ
しつけに聞くことなんか絶対ないし、
ねね、
なんか調子悪そうな人に対してなんか調子悪いんじゃないとか聞かないじゃないですか。
そうそうそうそう、言わないですね、
言わないですよ、
うん、です、うん、なのでね、はぁ、わーい、もう素敵なことをねされてて、なんかもう、いやー、もう憧れます。いやー、そうなんだ。はい、でね、これ、はい、今現状はなんかコロナでなかなか大変じゃないですか。でもコロナのおかげで世の中全体がリモートというのがものすごい普及して、ズームだとか、はいはい、ね、そう、まあ、おかげ言ったらいけんよな、はい、コロナのおかげ、おかげやこないない、うん、でもコロナのためにそれがあったためにそういうことができて、だから三好さんのところもそんなことをもう大いに活用されてるんですか今。もう
そうですね、特にそのさっきちょっと話をした院内の学級っていうのは、はい、基本的には義務教育の段階のもので小学校と中学校ぐらいしかないんですね、
はい、
なのしかもその病院の中に全部の病院に学級が設置されているわけではないので、はい、なのであの、まあ、僕なんかその恵まれてたラッキーだったっていうのは、うん、その病院の中に学校ができて通えるようになったので、うん、先生が教えてくれたりとか、うん、友達ができたりとかっていうことがあったけど、うん、そうじゃない病院に入院してたりとか、院内学級のない高校生の子たちで、うんうんうん、そのいわゆるその長期で病気になって入院しちゃうと、高校生ってちゃんと学校に出席して勉強してテストを受けて単位になるっていう流れがあるので、病院にいるともう休学するか留年するか、うんうん、もうはたまた退学するかぐらいの、
ね、
そういうもう選択肢しか与えられてなかったのが、こうやってこう今リモートでやってたりとか遠隔授業とかって、うん、オンライン授業とかって、うん、もう今コロナのことがあって、うん、もう皆さんイメージつくじゃないですか、
はい、
それが病院にいる高校生たちとか院内学級のない病院に入院しているお子さんたちが、
うんうん、
できる環境っていうのは、ある意味コロナ感染症が流行ったことによって、ちょっと追い風になってる部分はあるんですね。
そうか。どこからでも参加できるもんな。ね。
そうなんです。もうその子の体調とか治療のスケジュールさえうまく合えば。
ね。あの、北海道の人でも。ね、三好さんのあの、
もちろん。
ね、あの、北海道から参加しますって言ってもできるもんね。
それもできますし、あの、学校と病院の病室がつながる。
そうか、自分の行っとる学校と。はい。
そうなんです、そうなんです。なので、ちゃんと授業が受けれて、うんうんうん、それで単位になって、進級できるっていう事例が、岡山でも作れてきたんですよ。うん、まあ、もうコロナの前から、ポケットサポートの活動の中では
あったんです。
そういう入院中の高校生が進級できたっていう事例なんかができたりとか、あとコロナの感染症の状況でも病院に入院しながら、あの高校のね卒業式に、うん、あの、はい、出られんのだっていう相談が来たんです、はい、まあ、ずっと関わっている高校生の子から、うんうん、でもこうやってつながって出たら、うん、卒業式出られるんじゃないのって言って、
ね、
でその学校に掛け合ったりとか、はい、保護者の人たちとかと一緒に、
はい、
病室に卒業式を中継するっていう。
うわー、感動的じゃな。うわー、素晴らしい、
ね、で最後のホームルームもこうやってズームをパソコンをね教室のところに置いて、
うん、
友達がこう寄ってきてくれて、うん、最後に話をして、
うん
ね、頑張ろうなみたいな、ちょっとね教室の中には僕らちょっと入ってないので、うん、何が行われてるかわからんけども、うん、まあ、そういうね友達との最後のやり取りができたりとかね、
うわー、もう それさえあったらもう頑張れるじゃないですか。そういうみんなとお別れ、うん、ね、あ、お別れ言うたらあの変な言い方だったわ、うん、卒業ね一緒にしたっていう思い出ってね、うん、病気なのに
そう
本来できない。
そうだから病気だから仕方がないって諦めてたことを、うん、本当にそれって仕方のないことなんですかってことなんですよ。いろいろ大人たちとか周りの人たちが、うん、あの手を貸してくれて、うん、みんなが協力すると、うん、学校の授業もつながることができるとか、うんうん、友達も作れるとか、うん、卒業式だって何だったらみんなと一緒に出られるんだっていうことを経験することで、あ、うん、諦めることなくできるんだっていうことが分かってもらえたら嬉しいなって思ってます。
ですね。はい、今日は時間がもう来ました。早いですね。まだ続きは来週にお伺いしますので、はい、今日は認定特定非営利活動法人代表理事の三好裕也さんをお招きしました。まゆうの福祉橋渡し、パーソナリティはまゆうでした。良い日曜日を。